こんにちは、ネリです。都会に住みつつ車で1時間ほど走らせた兵庫県の里山で田んぼと畑を借りまして、無農薬無肥料、少し土に優しい米作りやワイン用ブドウの畑の開墾なんかしています。昨日びっくりしました。パタゴニアの企業のお話をこの放送で昨日したんですけども、その放送の反響というかコメントがたくさんいただけて、びっくりするのと一緒にですね、めっちゃ嬉しい。やっぱりありがとうございます。本当にここまで反応いただけたら、なんか話すのもなんか話があるなっていうか、嬉しかったです。ありがとうございます。昨日からね、実は僕はぎっくり腰になりました。普通に階段登ってたらいいものを、一段飛びの階段の登り方をしてしまって、グキッとやっちゃいまして、これ 4、5日ちょっとおとなしく、しようかなと思ってるんですが、そんな話はさておきですね、今日は昨日お会いしたものづくり企業の社長が、米の販売していますっていう話をしてみます。この社長がめちゃくちゃ面白いんで、面白いストーリー持ってあるんで、ちょっとシェアしたいなと思います。もともとこの社長はですね、出会いは5年前、でこの社長は今女性で、小さなお子さんを持ってる主婦なんですよ。主婦で5年前はもう社長っていうより、ほぼパートもしていないような普通の、子育て専業の主婦でしたと。ところがね、急にお父さんが亡くなられて、休止されて、会社を継がないといけなくなってしまった。でも、青天の霹靂というか、全くそんな会社を継ぐ準備とか、知識も経験もゼロなんですよね。いざでも継いでみると、会社は大変、火の車と資金繰りもで、どうしようこのまま行くとすぐに倒産、あと3ヶ月持たないよなっていうところで、僕の友達の弁護士さんの紹介でこの社長と会いました。っていうのは、僕は8年ほど前からですね、一つ活動として、会社倒産しそうな会社の社長の、ピンチの社長をこうサポートするような活動もしています。今では10人ほどのグループを作って、その10人はみんなあれなんですよ、一回どん底を経験して、で見事復活された経営者たちが集まってね、専門家、税理士や弁護士さんもその中にはいるんですけども、社長の精神的なサポートをしていくっていう活動を運営をしていましてね、それで5年前にその弁護士さんの紹介でこの社長に会いました。やっぱりね、社長って孤独じゃないですか。孤独、個人事業もそうですよ。農家さんもやっぱり、家族にも不安を相談できないし、横のつながりもそこまでないし、横のつながりがあったとしても、なかなかお金のことだとか経営のピンチなことって話せないでしょ。なのでずっと一人でそういうのを考えていくと、どうしても普通の正常な思考ができなくなっちゃうんですよね。これ僕も実は経験者なのでめちゃくちゃよくわかるんですけど、なんかね、変な方向に行ってしまうというか、例えば銀行の言うがままとかね、本当は一番最初に家族を守るべきものを全然違う金融機関のお先に守っちゃうとか、ちょっとわけのわからない行動をしる時があるんでね、これ思考が停止するとピンチになるとね、そこを経験者の僕たちが伴走しつつ、ピンチの社長と一緒に一つ一つ解決していくっていうね、活動はしているんですけど、そこでピンチの時に出会った5年前の社長なんです。 ちょっと話脱線したんですけど、ちょっと話戻しますね。その社長がですね、今ねチキン売り大復活して、全く素人だったにもかかわらず急激に売り上げも伸びて、2年前に黒字化したそうなんですよね。全くの素人から普通の主婦が、華奢なね女性の専業主婦が会社を立て直したと。まあそこまでは、まあ、普通によくある話だと思うんですけど、この社長実は3年ほど前から兵庫県の西の方の農家さんのお米を代行販売してるんですよ。そもそもこの会社はものづくりの企業で、神戸に根ざした本当に住宅街の中に工場もあって、もう何十年も前から、何世代も前から続いている鉄道関係の下請けの下請けの下請けぐらいかな、もっと下請けかもわかんないです。孫請けどころじゃないですよね。それの手作業のね、まあ、いわゆる内職でやるような仕事を請け負ってやるようなちっちゃな会社なんですね、地元の。その会社がお米を販売していますと。なんでって聞いたら、その社長にね、そのお米の農家さんの作り手としての、なんだろうな、考え方がすごくファンになったっていうんですよね。まあちょっと強情な人らしいんですけどね、この農家さんは。でもその思いで、ちょっとこれ私がお米の販売を手伝って、その人の役に立ちたいって言って3年前から始めたそうです。それまでは全くお米とか興味なかったみたいなんですけども、その農家さんと出会ってから、まあ、自分のお子さんとか、そのお子さんが通ってる学校でやっぱり小麦系がちょっと食べるのが辛いお子さんとかもいらっしゃって、やっぱりお米って大事だなと思ってたらしいんですけど、でもね、そういうこう製造業の会社、超孫請けの会社が、まあ、全然、農作物を販売するって、まあ、普通では考えられないんですけど、まあ、それも結構売れてると。売れてるらしいんですよね。でいつも社長自身が10キロのね、米袋をいくつか、まあ少数なんですけど車に積んで配達するみたいなんですよ。でこれ時間取られないかって聞いたら、もともとものづくりのこの本業の製造業のね、納品がやっぱり兵庫県全域にあるらしくて、それを納品するついでにお米も届けてるらしいんですよね。でそこで農家さんに少し協力してるって言ってました。でやっててめちゃくちゃ楽しそうなんですよ。本業の話するよりもね。でまあご自身は、まあ、お米作りはしないけど、私で販売しながらいろんなお客さんの話を聞いてるとね、米粉やっぱりアレルギーとか小麦アレルギーとかの人が、米だったら大丈夫なので米粉を使ってパンやそういうのを自分の会社で販売していきたいとまで、まあ、将来のことまでちょっと楽しそうに話をしてたんですよね。この米粉の販売したいっていうのは、直接お米を届けたりして、そのお客さんから声を拾ってきて、商品化するっていう流れですよね。これは農家さんずっと作り手が毎日田んぼ入ってたらなかなかユーザーさんの声拾えないので、なんかすごい相乗効果が出てるなと思いました。でこの会社、この社長が何より楽しそうに言ってたのが、なんかお米を扱うようになってからね、地元の、まあ言ったら住宅街の中で、毎朝早くから作業してる工場なので、 地元の方々のお付き合いにね非常に大事らしいんですね。住宅に住んでるおじいちゃんとかおばあちゃんで米扱うことでそのおばあちゃんとかと結構仲良くなるらしいんですよね。っていうことはこれはこの社長ものづくりのこの社長にとったらお米ってもう一つコミュニケーションツールになってるなって思いました。お米食べるだけじゃなくて本当に地元の隣近所の住人の人たちとのコミュニケーションのツール、お米がこれ結構いいなと思いました。食べるだけじゃないんですねお米ってね、農作物って大事ですよねこれ。そういうふうに本業の経営の話よりも最近はちょっとお米の話ばっかりで盛り上がってるんですが、そういうことを話して昨日はちょっと1時間もいなかったかな。米粉の話をして帰ってきました。はい、今日ちょっとグダグダなんですけど今日もねとにかくその農作物を作る方とでまた別にねお米を販売届けに行く方って全く全然違う人でもいいんじゃないかなって昨日はちょっとそれ思いました。はい、思った感じです。お互いのまあ仕事場っていうかお互いの専門性なんかお互いの専門なところ、コミュニケーションができる人と作物と向き合う人、これ全然別でもありかなと思いました。はい、そんなこんなで今日もですね僕ちょっとぎっくり腰でちょっと歩くのがゆっくりなんですけどちょっとおとなしく 4,5 日していたいと思います。いつも最後まで聞いてくださってありがとうございます。ではまた。